一番のやりがいは情報を通じて、人の人生、を、豊かにしていくことができるということで、今すごいやっぱり力を入れてるのはいい情報をいい形でより多くの人に伝えるということに集中をしようということをもう前者にはそれをずっと言っていて、ここでこんないいイベントがありますよと、こんないい商品を発表しましたよということをいかに広く、しかも安く伝えていくかっていうのをすごくそこに注力して、そうすることによっていろんな人がでどこ行こうかっていう時にこうラジオを聞いたりとか、我々が出してるウェブのサイトとか新聞なんかを見てもらって、でデートを楽しんでもらったり、家族でどっか行こうかっていう時にそれをこう情報にして楽しんでもらったり、でいい情報、いい CM を流してそれを何か物を買って、それによって、生活が豊かになったりとか、まあ、そういうことに直接的に貢献ができるっていうのはこれ非常にね満足度高いです。
そのように人々の行動や生活の豊かさに貢献できるということは確かに放送業界の魅力ですね。そしてそんな放送業界の面白さを素直に喜び、ここまで魅力的に感じられるのは放送業界に染まっていない横山さんだからこそではないかと思いました。では長年ラジオ業界で働く全員が仕事をする中で人の生活を豊かにしていると日々感じ、やりがいを感じているのでしょうか。これに対し横山さんからは納得ができる答えが返ってきました。
一番目にするのはイベントをお手伝いさせてもらった時だろうね。で、最近では兵庫県の仕事で、兵庫県の県民局があちこちなんだけど、で、やっぱりその地域を盛り上げることに対してすごく頑張っておられて、それのお手伝いをさせていただくことがちょこちょこあるんだけど、でそうすると我々が発信して、宣伝をしたイベントにものすごいたくさんの人が集まって、こう家族らいなんだうわ集まってこう盛り上がってる、だからもう目の当たりにできるので、それがうまくいった時はこれ以上の満足はないんじゃないのかなって気はするけどね。だから小さい放送局だから大きなイベントなんてみんな総動員でやるからね。
このように自分たちが行った情報発信に誰かが反応し行動に移してくれているということをイベントの手伝いをすることでわかるのですね。このイベントは横山さんだけでなく従業員の方々全員が参加するため、キス FM 神戸で働く方々全員の満足度が高まる機会なのだそうです。それほどの人の集まりや喜んだ人々の顔を目の当たりにすることは確かにやりがいにつながるでしょう。私自身もラジオという反応が目で見られにくい業界だからこそ、努力の結果を見える形にすることは従業員のモチベーションアップになりそうだと感じました。横山さんご自身が様々な企業の経営を経験されているか、いるため、今回のインタビューでは、放送業界の経営について、批判的な視点を持ってお話しすることができました。これからの放送業界は、業界が持つ常識や古い文化を失うことを恐れず、業界を超えて切磋琢磨し、より良い経営をしていければいいなと思います。そして、聴取者、もしくは視聴者である私たちは、放送業界を時には厳しい目で見ていく必要があるのではないでしょうか。この番組では放送業界の普遍的な問題について取り上げています。ですから同じ業界の中にも異なる経営をされているところもあるでしょう。また後半で触れた放送業界の良い部分ややりがいなどもたくさんあると思います。皆さんは放送業界の経営とはというテーマの番組をお聞きになり、何か放送業界について新しい視点を持つようになったでしょうか。もしくは今まで疑問に思っていたこと、いなかったことに疑問を持つきっかけになったでしょうか。私はこの番組テーマを決めるまでラジオを聞く機会さえほとんどありませんでしたし、ましてや横山さんがどのような経緯でラジオ経営に関わるようになったか知りませんでした。しかしラジオの経営をされながらもラジオにこだわらない経営をしたいと言われている横山さんとお話ししたからこそ、ラジオ経営もしくは放送業界の経営の実態を知ることができたと思っています。 ラジオは災害時に重宝されるものでもありますし、テレビも娯楽として人々を楽しませるものでもあると思います。しかし、テレビやラジオが生き残っていくには、それ以上の価値を生み出さなければならないことが、データだけではなく、インタビューからもお分かりになったと思います。最後まで放送を聞いてくださった皆さん、そしてご多忙の中、心よくインタビューを受けてくださった、KISS FM 神戸の横山さん、ありがとうございました。この番組は、関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。